本日の箇所はローマ人への手紙15章14節から21節となります。新約聖書の322ページです。新約聖書322ページ、ローマ人への手紙15章14節から21節となります。ローマ人への手紙15章1節14節から21節。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。ですから神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでをめぐり、キリストの福音をくまなく伝えました。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。それではこの箇所より宣教の情熱と題して御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちをここに集め、共にあなたの御言葉に聞き、共にあなたを賛美できることをありがとうございます。主のようになることと賛美しました。イエス様の愛を伝えたいと子どもたちと一緒に賛美をしました。私たちの心を捉えてくださって、私たちの思いと願いをあなたの御手に委ねつつ、御言葉が何を語っているか耳を傾けていきたいと願います。誤りのないあなたの神の言葉に語る者が付け足しをしてしまうことがないように助けてください。また聞く者も自分のフィルターで聞き削ったりしてしまうことがないようにも助けてください。聖霊が私たちの心を捉えてくださり、私たちに教えてくださることを信じてお委ねをいたします。どうぞ導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマ15章の、そうですね、中盤になり、いよいよローマ人への手紙が終わりに近づいていきました。全体を振り返ることを今日はしませんけれども、 14章15章のところで、私たちは教会の中の一致、助け合うこと、許すこと、また弱さを担うことを覚えました。裁いてはいけない、忍耐と励ましの神が教会の中の一致を目指しなさいと教え、霊的成長になることを求めるよう教えていたことを覚えます。そして今日読んでいただいた箇所の一つ前、15章の13節には、どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださるようにと、まあ、パウロの祈りで締めくくられるように、これまでの教会ではこうあるべきですという教えがありました。忍耐と励ましの神、希望の神がこのような方である、このような教えを導いておられる。私たち今一人一人ここに集められているものは、この神様を知って、この神様を信じたもの、信仰によって恵みによって救われたものとしてここに生かされています。先に救われたものという言い方もしますが、皆さんは先に救われたものとして自分に与えられた使命は何だろうと考えたことはあるでしょうか。周りには救われていない人がいますので、先に救われたという表現を使ったりしますが、忍耐と励ましの神、希望の神、この神様を知り信じた、信仰によって恵みによって先に救われたものとして使命は何だろうか。救われてよかった、救いをいただいて終わりなのか、先に救われたものとして祈ること、伝道すること、聖書を学ぶこと、信仰を守ること、神様に喜ばれることを求めること、使命とは一体何だろうかと、まあ、それを考えていきたいのは、パウロがこの14節からパウロ自身に与えられた使命を語っているからです。14節と15節をもう一度読みします。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。パウロの使命、パウロの伝道方針、そのようなことを語ります。このローマの教会というのは、パウロが行ったことのない、会ったことのないところです。ですから少々配慮しつつ言葉を選んでいることに気づきます。あなた方が善意にあふれている、あらゆる知識に満たされている、互いに訓戒し合うことができる、そうであると信じつつもう一度思い起こしてほしいと、そこでところどころ大胆に書きました。はっきりとストレートな言葉が続くのでしょう。配慮しつつところどころ大胆にもう一度思い起こしてもらうために、パウロはここから語っていきます。15節から17節を読みます。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた、神に喜ばれる捧げ物となるためです。ですから神への奉仕について私はキリストイエスにあって誇りを持っています。パウロの使命とは、キリストイエスに仕えるもの 神の福音を伝える祭司の務めを果たすこと、神に喜ばれる捧げ物とすること、そしてその神への奉仕をキリストにあって誇りを持っていると言っています。キリストに仕える、神の福音を伝える、それが使命である。とそこで強調しているのは、15節の後半にあるように、神が与えてくださった恵みによってです。この使命、この働きは神が与えた恵みによるものであると。恵み深い神様、神様の恵みを感謝します。恵みという言葉を私たちは使っていますが、神の恵みというとどうしても物質的な何か手に入れるもの、豊かにされることや何かの道が開かれる、願いが叶う、そんな受け取るというところのものを考えやすいのですが、パウロはここでその受け取ったものをどうするか、そこを私たちに見させてくれています。神が与えてくださった恵みによってキリストに仕える、福音を伝えると。ここでは異邦人のために、ローマ人ではなく異邦人、外国人、その人たちのためにキリストの言葉を伝える、まだ聞いたことのない人たちです。そして祭司の務めを果たすと。祭司とは一体何であるのか。旧約聖書を読んでいくと、祭司というのは民が捧げた良いものの中から選び分けて最上のものを神様に捧げる働きでした。良いものの中から選び分けて神様に最上を捧げる。でもここでパウロがしている祭司の務めは、良いものの中から選び取るのではなく、全く神様から離れていたものを、神様から離れ神様に背き、捧げ物としてはふさわしくないものを聖なるものとされ、神に喜ばれるものに整えていく働きをしています。旧約の祭司とは少し違った働きであります。異邦人が聖なるものとされ、神に喜ばれるものになるように、神から離れ背いていた者たちをふさわしくないところから導き整えていく働きなんだと。福音を伝えて、キリストを伝えて終わりではなく、神に喜ばれるものにしていく、そのように整えていくことが祭司の務めである。パウロの使命と同時に、救われた者たちがどう変えられていくのかということもここで気づかされます。そしてその働きが18節と19節、私は異邦人を従順にするためにするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでを巡り、キリストの福音をくまなく伝えました。異邦人を導くためにパウロはどうしたのか。キリストが自分を用いて成し遂げてくださったこと、キリストがこの器を通してなされたそのこと以外には何かをあえて話そうとは思わない。私がこう感じる、私がこう思う、私がこうなった、私がこうであったと自分ではなく、自分を用いてイエス様がされたこと、それ以外に何かを話そうとは思わない。キリストは言葉と行いにより、また不思議と印と不思議を行う力と 神の御霊の力によってそれを成し遂げてくださった。神の宣教は、福音は御霊と御力の現れですと違う手紙ではパウロが語っていますが、イエス様がなされたこと以外はあえて話そうとしなくていいんだと。私たちは何を語ったらよいのか、どうしたらよいのか、そこで躊躇することがありますが、イエス様がなしてくださったことを語ればいいんだと。その歩みはエルサレムから始めてイルリコに至るまでを巡ったと。そこで福音をくまなく伝えた。聖書の裏にある地図を見ると、イルリコがどこかちょっと分かりにくいです。マケドニアの上の方になると思いますけれども、まあ、諸説ありますが、おそらく約2250キロほどある、青森から鹿児島ぐらいでしょうか。そのところをくまなく福音を伝えたんだと。それだけの距離、交通手段も大して良いものがない時代です。多くの町を通り、多くの人に会い、多くの文化を、また多くの言葉に出会う。心配だけではなく、パウロ自身、行く先々で多くの痛みや辛いところも経験していました。それでも福音をくまなく伝えた。それを聞くと、私たちは、いや、遠くの町に出かけた方が、誰も知らないところで、誰も知らない人に語る方が、もしかしたらやりやすいかもしれない。何かを言われたとしても、そこで終わって次の町へ行くわけなので、生活できないということにならない。それよりも、もっと自分の身近な家族であったり、学校の友達、会社の人、近所の人、親戚であったり兄弟、その人たち、身近な人たちの方がもっと難しいのではないかと。エルサレムからイルリコまでどれだけの距離があって、どれだけの困難があったか知らないけれども、そんな遠くの町の遠くのところよりも身近な方が難しいのではないか。今皆さんの中に、宣教に対して、伝道に対して、どんな思いを持っておられるでしょうか。宣教は難しい、伝道は難しい、そんなイメージがあるでしょうか。それはもしかしたら、あの時の宗教の事件が関係しているかもしれません。あの時のあのことと連動されて怪しまれるかもしれないとか、これまで根付いた文化の習慣が壁になっていて、手放すこと、変わることに対する拒否をされるかもしれない。日本は伝道の難しい国と、確かに世界的にも言われています。聞いているようで聞いていない、受け入れているようで求めていない、確かにそれはあります。ですから、私たちの中でもう伝えない方が平和だ、特別に分かち合ったりとか表明しない方が生きやすい、そう考えてしまうかもしれません。そもそも伝えるということ自体考えたこともない、パウロはパウロで私は私だという方もあるかもしれません。皆さんの中に、この19節から21節、 福音をくまなく伝えること、まだ伝えられていないところに出ていくということ、どのように響くでしょうか。もう一度19節から21節を読みますが、18節から読みますね。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでをめぐり、キリストの福音をくまなく伝えました。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が語るようになる。福音をくまなく伝えていく。すでに語られた、据えられた土台ではなく、まだキリストの名が語られてない場所に述べ伝えていく。神様のことが告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。この言葉は皆さんのうちにどう響きますでしょうか。先にも救われた者、信仰者の歩み、それはもちろん伝道すること、宣教することだけではありません。礼拝をする、賛美を捧げる、信仰の交わりを持つ、そして賜物もそれぞれに違います。第一コリントの3章6節では、パウロが植えて、アポロが水を注ぎ、神が成長させるという言葉もあります。それぞれの賜物が違う、それぞれの働きも違いますし、パウロ自身もこの宣教の働き、福音をくまなく伝える働きを一人ではしていません。続く16章を見ていくと、多くの人の名前が出てきますが、パウロを支えていた、助けていた、パウロのために祈り、経済的な支援、宿を提供したり食事を提供したりする人たちもいました。それぞれの賜物があり、それぞれが神に仕えていた。それは救われた者たちの中に、何とかして何人かでも救うため、そんな思いがあったからではないでしょうか。第一コリントの9章22に、何とかして何人かでも救うためという言葉が出てきます。誰が伝道するのか、宣教するのか、なぜ伝道するのか、宣教するのか、私たちが今主との交わりを持っているのは、誰かがあなたに主を伝えてくれたから、誰かがあなたのために祈り、あなたを導いてくれたからです。先に救われた者がその働きをやめてしまっては、救いは進んでいくのでしょうか。それぞれの賜物があり、働きがあるところで直接に伝えるだけが宣教ではありません。祈り支える、経済的に宿の食事の提供、そのように助け合いながら福音をくまなく伝えていく働きがあります。しかし私たちの中で、この神様を伝えるということに対して、伝えない方が平和であったり、そもそも伝える必要はないという思いは取り除いていきたい。難しいという思いも 手放していきたいと思うのです。私たちは私たちの知恵と力では難しいです。しかしここでパウロが語っているように、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとしなくていいんだと。キリストがその言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれを成し遂げてくださると、その希望の神様を私たちが小さくして伝えるほどの方ではないとしてしまってはいけない。この方を信じているということが恥ずかしいような、隠さないといけないようなものではないことに気づいていかなければいけない。教会が宣教の情熱を持ち続けていきたい、先日 DC7 で平安の子探しというお話を聞きました。メールと LINE がつながっている方にはその情報を少しお流ししました。まだ福音が届いていない地域に、まだ教会がない町に出かけていってイエス様を伝えるという働きです。その働きのお話を聞いたときに、そわそわするような、ワクワクするような思いを持ちました。でも多くの人が集まっているものだったので、私はその分科会にもそれに関わった方にも直接お話を聞くことはできませんでした。岐阜教会の河村桂先生がその交わりの中に入っておられて、10月の末にこの働きに加わるということを聞きました。牧師会で交わっていて、会議を共にしてきて、でもこのそわそわした思いを分かち合っていなかったということにも気づきました。私たちはいつも何を話し合って何を覚えてきたんだろうか。こんな宣教の情熱をお互いが持っていて、何もできないもどかしさを覚えていたんだなということにも気づきました。この平安の子探しという働き、一歩踏み出すために教会でぜひ3人の方に祈るようにしてもらってくださいということも書かれていました。短い期間でしたが、皆さんに情報を流して2人の方が祈りますと言ってくださいました。情報を流すのはちょっと控えてくださいという方もありました。宣教という働きを前にチャレンジもあれば、やり方はいいのか、それでいいのか、いろいろな議論にもなってしまいますが、神様の言葉をくまなく伝える、まだ知らないところに、教会のない町に出ていく、その言葉に、その思いに心が震わされたとき、神様は宣教の情熱を与えてくださり、難しいを手放させてくださって、希望の神を信じるように導いてくださっているのではないか。他の人が据えた土台の上に建てられたところは、もうそのキリストの言葉がある。しかしキリストの言葉がまだないところがある。キリストの言葉を聞いたことのない人たちがいる。私はこのパウロの言葉に共に祈って、共に出ていく人が与えられるようにと心から願いました。私たちの周りにはそれ以上の難しさがあるかもしれませんが、イエス様はそれ以上の方であると信じて歩んでいきたい、そう願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。 パウロはパウロで、私は私です。パウロのように同じにはいきません。パウロも失敗もたくさんしています。しかしあなたの言葉を伝えるというときに、あなたの素晴らしさは変わらないことを覚えさせてください。この素晴らしい神様を私たちも伝えられて信じて、今ここに命があります。それをなすことのできない生活の環境状況もあります。その時に誰かが植えて、誰かが水を注ぎ、神様が成長してくださる、させてくださることを覚えて、お互いに支え合い、弱さを担い合い、受け入れ合って、希望の神が何をしてくださるのか、希望の神を信じていくことができるように助けてください。霊的成長をお互いに求め合いながら、神様、あなたの素晴らしさを、あなたの福音の豊かさを私たちに味わわせてください。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。御言葉が私たちの現実に、真実に表されていきますように。皆さんの祈りと願いに合わせ、救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への感謝の応答として賛美を捧ぎしましょう。新聖歌392番、主の愛の長うちにを賛美しましょう。